あなた方が知っている通り、私たちは相手に哲学者に口実を設けて革命取ったりはしませんでした。そのことについては神が明かししてくださいまし、くださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたのです。神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。兄弟たち、私たちのロープと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまし、負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。以上です。それでは、人間の誉れを求めずと題しまして、宍戸久子牧師より説教を行います。
ただいまテサロニケの信徒への手紙1、2章の5節から9節をご一緒にお聞きしました。2章の1節から12節というのは一つの段落になっていますけれども、ここは反対スパウロに対して反対する人たちへのパウロの弁明というのがなされる、そういう部分です。で、今日の5節から9節もその一部となっています。反対する人たちがいた、そしてその人たちがパウロをすごく非難していたというのは、もともとはパウロへの妬みというのが背後にあったというふうに言われています。で、例えば、テサロニケ教会の伝道が、目に見えて進展していくというのがありまして、キリスト者が残されていくと、その中で教会が建てられていると、それを快く思わないユダヤ人たち、また異邦人たちがいたというふうに考えられています。で、ここの、2章の初めのかなり長い文章ですけれども、そうした非難に対してパウロがこう一つ一つ弁明しているところから、反対する人たちっていうのが非常にこう執拗にまた激しく非難を続けていたんだということが分かります。で、こういう非難っていうのを受けた時に、私たちはどんな対応をするかというのを、自分がどんな態度で臨むかを私自身が考えてみた時に、私はパウロのようにこういう長い弁明というのをしないんじゃないかというふうに思いました。弁明しても仕方がないとか、それから弁明するとかえってそれ無駄になって逆効果だとか、そういう言い訳を思いつきます。また、弁明するってことは本当にエネルギーが必要なので、そういう気力っていうかエネルギーをなんか持てないような気がして、通り過ぎればいいっていう、そういう感覚が私の中にはすごくあります。で、そうなんですけれども、パウロっていう人はその反対者の非難に対して非常に丁寧に答えてきます。何言っても始まらないんだとか、切り捨てたりとか、そしてほったらかしにするとか、そういうことがなく、冷静で、また論理的に福音への熱い思いを持って語っていきます。で、パ パウロにとってはそのパウロに対する非難というのがこう福音に対する非難そのものだったんですね。そして教会への非難でもあったので、まあ、弁明しなくてはならない、放っておいてはいけないっていう大事な事柄だったわけです。でまさにパウロが福音のためなら私はどんなことでもする、何とかして何人かでも救うためです、私が共に福音に預かるものとなるためですっていうふうに語っていますけれども、福音のためにどんなことでもする、そういうパウロの姿が描かれていて、自分自身の不甲斐ない在り方っていうのをすごく反省させられると同時に、許しをいただいてこういう信仰を主にあって受け継がせていただけないだろうかというふうに考えたりします。で今日の箇所でパウロは3点の弁明をしています。最初の5節のところをもう一度読みします。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては神が証ししてくださいます。でまず1点目の弁明は、相手にへつらったりしないっていうものです。で原文はへつらいの言葉の中にいなかったっていうふうになっています。へつらいの言葉を自分は語ってないと。で反対する人たちの非難の内容の中に、パウロはへつらってるんだと、おべっか使いなんだと、こううまいこと言ってテサロニケの人たち騙してるんだっていう、そういう主張がありました。で、反対者の中にはユダヤ主義者と異邦人と両方いたんですけども、ユダヤ主義者たちっていうのは律法を守らなきゃ救われないって言ってたんですね。だから割礼を受けて、そして律法を完全に守っているということによって救われるんだというふうに教えてたわけです。でもパウロは、いや、割礼必要ないんだと。そして律法を守ることによってではなくて、ただ信仰によってイエス・キリスト救い主と信じることによって救われるんだというふうに言ったので、そんな楽なことというふうに批判したわけですよね。パウロは異邦人たちに割礼がいらない、律法もいらない、律法いらないって言わなかったけども、律法を完全に守るっていうことによって救われるんじゃないっていう言い方をして、異邦人たちに受け入れられようとしてこびへつらっているというようなことを言ったわけです。でもパウロが宣教したその人は信仰によって義とされる、信仰によって救われるっていうことは、へつらいから出ているものではなかったわけです。救いの事柄についてのまさに本質というか福音の中心ですし、十字架と復活のイエス・キリストを信じることによって救われる、ただそれだけで義とされるという、そのメッセージだったわけです。でそれはとても単純でまた明快なメッセージだと思いますけれども、軽々しいものではなかったと思います。全ての人を罪から救う、全世界を覆う重要な神様の教え、愛の教えで、パウロはこれへつらいじゃないんだということを言うわけです。でもそれは反対する人たちからすれば証明してみせるということができないものだったので、パウロはその5節の最後のところで神が証ししてくださいますという言葉で、答えています。最終的には神様が判断なさる、神様がご存知で証人として立ってくださるんだ、神様が、どうであるか判断してくださるんだという、そういう言葉からパウロっていう人がいつも神様を第一として、いつも神様はどう考えておられるだろうかというところから、自分自身を問っている姿勢を持っていた人なんだということが分かります。自分の手で全てを成し遂げようとはしない、神様の判断に委ねる道があるということをパウロ自身知っていたということだと思います。 実際パウロ自身が改心する前ですよね、全てを自分の判断で行って、全て自分には全く間違いがないって、そういうふうに思ってた人だったわけだから、そこが背後にあるんじゃないかなというふうに思います。今はそうでなくなっているっていうパウロの伝道者、キリスト者とされた伝道者の姿というのが分かります。2つ目のパウロの弁明は同じ5節ですけれども、口実を設けてかすめ取ったりしなかったというものです。でこれも反対者たちがパウロは伝道を口実にして人々からお金を巻き上げているんだっていう、そういう悪意に満ちた中傷を行ったことへの弁明です。でこの中傷が当たらないのはちょっと先ですけれども、9節のところから分かります。で9節のところに、兄弟たち、私たちのロークと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。というふうにあります。でこの言葉は、パウロが、努力した、そして働き続けたっていうことも含んでいると思いますけれども、それだけではなくて、文字通りパウロが天幕作り、テント作りの仕事をして、そして自分で生計を立てていたということを指しているんだと思います。で使徒言行録の18章の3節のところに、そのことが少し出ています。使徒言行録の18章の3節です。ここはコリントの出来事で、コリントでアキラとプリスキラという夫婦と出会ってテント作りの仕事に一緒に励んだというところですけれども、18章の3節です。職業が同じであったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。でこの出来事っていうのはテサロニケ伝道の後のことなんですけれども、アキラとプリスキラという夫妻に出会って共に働いたと、そして伝道に励んだということを言っているわけですけれども、パウロがおそらくコリントだけではなくてテサロニケでも同じように教会の負担になることを避けて、意図的に毎日骨の折れる仕事をした、夜も昼も働いたということが分かります。ここでもまた福音のためならどんなことでもする、パウロの伝道者魂を見せられる気がします。で伝道者にはこうした気概が求められていることを改めて言葉を通して示されます。また伝道者だけでなくキリスト者はこうした姿勢を願う必要があるということも示されています。私たちの教会もまたパウロのこうした伝道心というのを学びつつ生きるのでありたいなというふうに願います。さて3つ目の弁明は6節に記されています。テサロニケの信徒への手紙1、2章の6節のところです。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。で3つ目は人間からの誉れ、名声というのは求めなかったっていうものです。で誉れっていう言葉は名声とか称賛というふうにも訳されます。人々からの称賛を求めているだけじゃないかっていうのも反対者たちがパウロに向けたそういう非難の言葉でした。で私たちは褒められることっていうのを望み願って過ごすことがあります。褒められ高くされ称賛されることをことのほか求める傾向を持っていると思います。でけれどもパウロ自身はここでは テサロニケ教会の人々からも、また他のキリスト者からも褒められること、高くされることを望まない、そうしなかったというふうに言います。神様が全てであって、神様に喜ばれ、その愛を表すことを人生の目的とするという、そういうパウロの考えから来ていると思います。けれども、よく考えてみますと、イエス・キリストご自身がまず何よりもまず神の国と神の義を求めなさいというふうに教えられました。私たちの求めるべきは人間の国、人間の支配ではなく、また人間の義でもなく、何よりもまず神の国と神の義です。そしてイエス様は続けて、そうすればこれらのものは全て加えて与えられるという恵みに満ちた約束もくださいました。私たちはイエス様の大きな励ましを受けています。キリスト者は神の国と神の義を求めて、人間からの誉れを求めないというパウロの言葉、そしてイエス様の言葉からそのことを示されています。自分のことを示し、自分が高められることや褒められることを求めがちな私たちが、その罪にとどまることなく御言葉によって清められ、その誘惑と戦い続けて、そして神様を第一とする生き方へと聖霊によって招かれるように願いたいと思います。ところで、パウロという人は自分自身のキリストの使徒だというふうに語るところがありますけれども、この自分は使徒なんだということを非常にこう強く主張することができた、そういう人でした。選ばれし者なんだと、そして権威はキリスト、神にあるんだと、そういう、それを揺るがせにできないんだということを主張しようと思えばできた人ですけれども、そうすることなく幼子のようになって、その主張を断念した人でもあります。7節のところですけれども、私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかし、あなた方の間で幼子のようになりましたというふうにあります。そして、そればかりではなくって続いていくんですけれども、その7節の終わりの文章は、ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、そして8節ですが、私たちはあなた方を愛おしく思っていたふうに続いていきます。この自分の命さえ喜んで与えたいと願うほど、あなた方を愛して過ごしたんだというパウロの言葉です。そして、愛おしく思うっていう八節の言葉、とても美しい訳語が使われています。慕うっていう訳され方をすることもある言葉です。例えば、その何節の幼子のようになったというのもそうですし、それから母親、自分が母親のようにテサロニケの人たちを思っていたっていうのもそうですが、ここには家庭のイメージっていうのが見られます。で、実は今日はまだ見ていませんけれども、その11節のところでも、父親がその子供に対するように呼びかけたっていう言葉が出てきまして、明らかに、パウロ自身が家庭のイメージを使って教会のことを表している部分です。兄弟たちっていう呼びかけも、そういうつながりの中にあるっていうことは前にも考えたことがありました。で、温かく健康的な家庭のイメージをパウロがここで用いているってことを思いますときに、まさに教会がこういう家庭、一つの家族であることを示されています。教会、テサロニケ教会がこうした明るさに包まれた教会として存在し、パウロたちがそのことを感謝しています。おそらくパウロたちの祈りっていうのは、テサロニケ教会のこういう姿を 感謝する、そういうお祈りがの言葉が含まれていたんじゃないかなというふうに思います。罪ある人間の交わりです。そこここに破れを抱えていますし、もはや人の力をもってしては修復困難な私たちの交わりですけれども、ただイエス・キリストの贖いによって許しを与えられて、新しい交わりを健康に保つことを許され、そしてそれを始めている交わりです。主にあって私たち家族とされている、その喜びをパウロがテサロニケ教会に伝えている箇所です。そしてこの家族っていうのは地上の目に見える交わりで終わるものではなくて、時間を超え空間を超えて御国の交わり、天にある兄弟姉妹の交わり、神の家族につながっているものです。で、私たちの教会もパウロによって愛おしく思ってもらっている、そういう交わりであり、主によって許されて神様の家族としての交わりを与えられています。で、この交わりを大切に持ち運びつつ、全ての人がここに入れられて互いに愛するものとされることを願って、また人間の誉れではなく神様の国と神様の義、神様のご栄光を求めて伝道に励めたいというふうに願います。テサロニケ教会の幸いな姿っていうのは今日の教会の姿とも重なります。この交わりを感謝して受け止めつつ過ごしたいというふうに思います。お祈りをしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、主イエスの礼拝、主日礼拝、また午後の集会、そして夕礼拝と、この一日をここまで守り導いてくださってありがとうございます。この日またイエス・キリストの十字架とご復活の恵みによって私たちを神様との交わりの中に入れてくださり、この1週間の最初の日をこうして過ごすことを許され、新しい1週間へと向くことを許されて感謝いたします。パウロがテサロニケ教会の人たちに語りかける温かい言葉が聖書に記されています。そしてまた同時にパウロ自身が人間の誉れを求めず神様のご栄光を求める伝道者としての歩みを本当に真実に成している姿も知らされています。私たちの教会にもまたパウロの言葉が語りかけられていて、イエス・キリストによって神の国と神の義を求めるように示されていて、そしてともどもに神の家族とされ伝道に励むように招かれていることを知らされて感謝いたします。どうか私たちが罪ある一人一人ですけれども、キリストにある許しをいただいて、その恵みに応えつつ終わりまで歩んでいくことができますように顧みてください。聖霊の導きによってどうぞ強めてください。特別な8月の1日を過ごしました。どうか私たちの国に、また社会に平和をもたらしてくださる神様の御心を求めていくことができますように、私たち一人一人のなすべき務めへと押し出してください。また困難な状況に置かれていたり、悩みの中にある多くの方たちがおられます。どうか一人お一人を御言葉のもとに招いてくださり、神様によって支えられますようにお願いいたします。このところで礼拝をお捧げすることができ、心より感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。アーメン。